もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
年齢が27歳です。
結婚してます？
はい、独身です。
独身ですか。お一人で暮らしてるんですか、それともお父さんお母さんと一緒で？
もともと2世帯住宅の家で。
あ、もともと2世帯、はい。それで一人っ子？
3歳上の姉がいます。
あのお姉さんは今家を出てるんですか？もう
他県の方で結婚して、子供が2人います。
あ、そうですか。はい、わかりました。で、今日の相談はどういうことですか？
自分の性格のことと家族との関わり方のところでちょっと悩んでいます。
うん、どういうことですか？
姉がですね、幼い頃からちょっとわがままな性格で、中学校、高校の反抗期の頃はちょっと手がつけられないほど荒れていたことがあって、
はい、
親のお金を盗んでしまったりとか、
はい、
家具や家電を壊してしまったりとか、
はい、
で親と殴り合いの喧嘩をして警察が家に来たりとか、母はこう姉にこう食器を投げつけられてこう顔に傷が残ってたりとかしてる、そんな姉がいるんですけども、
はい、
私はそういった姉がいたためなのかはわからないんですけども、
はい、
親の言うことは基本的に聞いて、やりたいこととか欲しいものも親がいいって言ってくれそうなものの中から選んでっていうようなことをずっとやってきたんですね。
はい、
で自分が好きっていうものとかやりたいっていうことを自信を持って好きとか言えなくなってしまって、
うん、
すごく自分がこう空っぽに思えたりとか、もうなんかいなくなっちゃっても自分いいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかすることがあるっていうことが自分の性格でちょっと悩んでるところなんですけども、
はい、さっき好きと言えなくなっちゃったって今言いましたけど、何が好きで何が嫌いだか分からなくなっちゃったって どこら辺ですか？
何かこう将来的に小さい頃やりたいなって思うことがあったりもしたんですけども、ちょっと親にこうちょっとそれはっていうふうに言われたこともあって、
ええ、
こうまあそれは自分にとって大事なものじゃなくなったかなっていうふうに考えてしまうようなことがいくつかあって、
うん、
そしたら自分の中に好きなものとかが何も残らなくなってしまった。
やっぱり人間本当に自分の好きなことがあって、
はい、
それを諦めさせられると、
はい、
なんかもう人生どうでもいいやっていうようになっちゃうんですけれども、あなたの場合そんなような段階なのかな。どうでも
そうですね、
うん、
あんまり自分の感情とか考え方にもあんまり自信も持てないかったりもします。なんかこう自分は我慢してるのに、なんで周りの人はこんなにこう好き勝手やるんだろう、なんで周りの人はこんな感じなんだろうっていう風に考えてしまって、周りによくイライラして、あんまり人間関係もしっかり気づけないかったりもするので、まあ、会社に仲いい人はいるんですけど、でもまあそんなにすごくっていうところではないですね。
不公平感っていうのがすごくあるの。
あります。
不公平感っていうのは苦しみをものすごく増大さすわけで、はい、お姉さんの話してましたけども、
はい、
そのお姉さんとの比較の中で、
はい、
その不公平感っていうのは何かあった？
ありますね。姉なんですけども、大学ぐらいからもう県外の大学に行って、でそのまま就職して結婚をしたんですね、
うん、
でそれぐらいから親との関係もまあ改善をされてきて、姉の子供が生まれてからは両親もこう孫ができたことがすごく嬉しいようで、本当に可愛がっている様子があって、
うんうん、
姉がですね、その、まあ、洋服とかスマートフォンのケースだったり雑貨とか子供のベビーカーとかエアコンとか家電とか、そういう、まあ、金額的に安いものから高いものまでおねだりして買ってもらっているところがあって、
うん
まあ、両親とかもまあ、まんざらでもないような感じでお金を出していることがあって、
うん、
私はそこまでそんなにすごい物欲がないし、親のお金は親が老後に資金使うべきだと思うんですけど、
うん、
こう親がこう姉に対して出費してる話を聞くと、
うん、
すごいこうなんか悲しくなってくることがあるんですね、
うんうん、実はあなた今 ものすごい心の中に敵意がありますよね。
あります。もう、ま、かなりありますね。
敵意が根雪のようになってるんだと思うんだけども、でもね、今あなたね、そうですって認めてくれたのでね、これからうまくいきますよ。ここで話をしている僕に対してもいい子を演じてね、敵意なんかありませんって言ってしまうと、これ先が大変なんですよ。それほどその深刻な問題じゃないですよね。
そうなんでしょうか。
そうなんだと思いますよ。
ちょっと気になってるのは、その家族との関わり方の中で、なんか今後もきっとそういう話を聞くことがあるんですけど、そういう時にもうなんかもう両親とか会いたくないなっていうふうに思ったりもするので、そこがちょっとどうしようかなっていうふうに考えてはいるんですけど。
わかりました。今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみてください、
は
い、
どうもこんにちは、
はい、
あのお姉さんが昔あれだけ荒れたっていうのは、
はい、
両親がお姉さんをコントロールして自分の思ったように育てようとしたことがやっぱり原因だと思うのね。
そうだと思います、
基本的にはね。しかしあなたにとっては親の愛を得るチャンスになったのよ。
そうですね。
姉ちゃんが荒れたっていうことが、やっぱ頭のいい子だったと思うの。それをやっぱりやったと思うのね。そうすると、お姉ちゃんとしては妹にも裏切られたことになるよね。
なるほど。
だからすっきりこの家なんか出てやるっていう結論に、まあおかげさまでいけた面はあるかもしれない。
はい、
親が問題なんだけども、こう言っちゃ悪いけども、
そうですね、
その対応をめぐって自己防衛に走った人と、そのやってられるかっていう態度に出た人の、その人生模様がこう変わっちゃったんだよね。そういう物語なんですよ、これは。この構図はまだ続いていて、まだあなたは親の愛をだってまだ求めてんだもん。
そうなんです。
だからそこが問題で、親は本当の愛情を与えられる力があります？
と難しいと思います。
ないと思うのよ、悲しいけど、ね。だからお姉ちゃんとはもうトラブルを起こしたくないと思ってると思う。そう、お姉ちゃんも言いたいこと言っちゃって、ね、違った世界を作れたのよ。
そうです、
ね、それからお姉ちゃんから見ると、あなたは不幸じゃないよ、決して。親に好かれ、表面的だよ。でも家にだっているじゃない。なんか二世帯住宅、結婚してないのに住んだりしてるじゃない。
そうですね。
お姉ちゃんは経済的に楽なの？
そんなにすごく余裕はないかもしれません。
ないよね。場合によっては二世帯住宅に来た方が楽なんじゃないの、はい、でもそんなこと誰も一言も言わないよね、みんなあなたのことを思って。
そうなんでしょうか。
いい、あなたの心にあることは、人の幸福には敏感すぎるけれども、自分の不幸にも敏感すぎる。
なるほど。
その両極の差異が相当に広がってるから、全てが面白くない。でも客観的に見ると、加藤先生おっしゃるように、あなたはそんなにひどい状態じゃないよね。でも感覚的にはとてもひどい状態なわけだよね、今。
そうですね。
だって人の幸福しか見えないで、自分の不幸しか見えないんだもん。でもそれは現実の鏡を通してみるとやっぱり違う。あなたには恵まれてる面も実はあるんです。でもあなたの中にある欠乏感があまりにも多すぎるから、そう受け取れないということになるわけよね。
そうですね。
だから具体的に言うと、親の愛なんかなくても生きていけるっていう強さ。どうせあの人たち、はい、あなたになんか、お姉ちゃんにだって本当の愛は返せないはず、だからお姉ちゃんも傷ついてるはずだよ、本当のところは。お姉ちゃんは 両親の嘘の愛に対して立ち向かってくれた戦士が英雄なんだよ。という側面もあったのよ。
なるほど。
うん。まあ、そこら辺いつか心の中で整理して、和解するといいんじゃないかなと思う。
はい
はい、それで、両親とは、僕は和解できないと思う。はい、というのは、あなたの中に十分な愛情を与えてくれなかった両親に対する憤り、怒り、憎しみがあるからよ。
そうですね。
うん。なのに、愛を求めてそれを打ち消そうとしてもらいたいと思っているっていう矛盾なんだよね。だから、いつまでも解決しえない問題にあなたは悩むっていう今の構造になってるわけね。
はい。
だから、もう、母さんたちに好かれる自分はやめて、私は私の人生を歩んでいくっていうことをやっぱり決意することだよね。
なるほど。
その結果、家を出るという結論になってもいいし、お姉ちゃん、はい、この家に住みないよ。私出ていくよ。と、
はい、
もし本当に言えたならば、すべての問題が解決するはずです。ただそうしろって言ってんじゃないよ。無理やる必要ないんだから。形だけやったって何の意味もないんだから。はい、本当にそんな気持ちになれたら、すべての問題解決してるんだよね。まあ、一応僕のアドバイス。また加藤先生からさらに深いね、お話。はい。
はい。
大雑把に言うと、欠乏の病なんですよね。欠乏の病っていうのは愛情欲求が満たされてない。
はい。
でも、愛先生のご説明にありましたように、お姉さんとあなたと親との関係もはっきり理解できたから。
そうですね。
これでもう27歳だから、
はい。
親にしがみつかないで、今自分にあるものを使うということで、
はい、
この欠乏の病を乗り越えていけるんじゃないの、
はいはい、何を持ってるのかがわからないかもしれません。
だってもうありすぎるあってるもん。よく言うでしょ、コップに半分水があるときに半分ないっていう人と、はい、半分もあるっていう人といるって。あなたはない方ばっかりに気が入ってんですよ、
はい、
なんでそこまでない方ばっかりに気が入ってんだと思いますか。それはあなたの敵意です。これがないあれがないって言ってることであなたの敵意を表現してんの。でその敵意の原因は今言ったように依存心。難しいって、そんな難しい話じゃないよ。親にこうしてほしい、ああしてほしい、自分の思うように親が動いてくれない、お姉さんも自分の思うようにくれないって、周りに対する依存心があって、その依存心が満たされないから敵意を持ってるんでしょ？
はい。
その敵意を表現する間接的な表現が、私にこれがない、あの人にこれがあるっていうことですよ。
なるほど。どうしたら依存をじゃあしなくなるのかなって思った時に、
だからそれは今あなたが自分が持ってるものを使うだけです。
はい、あの今ねおっしゃってるところがスタート地点なんです。
はい、はい
ね、依存を捨てて自分が持っているもので歩くなんてことは普通怖くて怖くて怖いことなんです。だって何もないように見えるもん。 その、はい、よちよち歩きの不安ながらで何か一歩踏み出す力が本当のその人の力なんです。そっから全てが始まっていくんです。一歩踏み出せば二歩目は怖くなくなる、三歩目はもっと怖くなる、五歩目になると楽しくなって、それがみんなできないんだよ、多くの人は。でもやらなくちゃいけないところに来たのよ。
なるほど、
うん、
いいですか。じゃあ、もう27歳、
はい。
ね。素晴らしい人生を生きましょう。
はい。ありがとうございます。はい、どうも失礼します。
不満というのは依存心の間接的な表現です。
勉強になりましたね。あの、欠乏の病っていう表現もされてましたし、最後の言葉のね、不満というのは依存心の間接的な表現ですと。
いや、これ全てに当てはまりますね、はい、職場でも夫婦でも友達でも依存しちゃダメね、
うん、 まあそうね、ある程度の依存関係はあると思いますけど、この人の場合は27歳でしょ。お親御さんにはね、そろそろね、独立して、その依存心で、あのお姉さんに対する憎しみに変えるようなことはもうね、
敵はね、もうね、無駄よね、
一歩踏み出さないと、うん、ね。